こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ソロ登山の教科書は、登山動画クリエイターのマリア・アマリアが、単独で山を歩きたい初心者から車中級者に向けてまとめた実用入門書である。中心にあるのは、ソロ登山を自由で静かな趣味として紹介するだけでなく、一人で行動するからこそ必要になる準備、安全判断、体力づくりを体系的に抑える姿勢である。本書は、装備や歩き方の基礎、より難度の高い山へ進むための考え方、著者が実際に踏破した山やコースの紹介を含み、読者が登山計画を具体化しやすい構成になっている。専門的な登攀技術を深く扱う山岳技術書というより、ソロ登山を始めるに前に知っておくべき現実的な注意点と楽しみ方を整理したガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、一人で歩く前提から逆算する安全登山の基本。本書の基礎にあるのは、ソロ登山では判断と対応を他人に委ねられないという前提である。グループ登山では同行者の経験、体力、装備に助けられる場面があるが、単独行では道迷い、疲労、天候悪化、怪我への初動を自分で担う必要がある。そのため、本書はソロ登山の魅力を語る一方で、事前準備の重要性を強く扱う。登山計画を立てること、無理な行程を避けること、現在地と時間を意識して行動すること、早めに撤退を判断することは初心者ほど軽視しやすいが、事故防止に直結する要素である。特に単独行では、小さな不安がそのままリスクになるため、備えあれば憂いなしという本書の方向性は、精神論ではなく行動管理の原則として読める。安全を自由の制約ではなく、自由に山を楽しむための条件として位置づけている点が特徴である。次に、装備選びを趣味性ではなくリスク管理として捉える。登山用具は初心者にとって購入リストのように見えがちだが、本書ではソロ登山を成立させる安全基盤として扱われる。雨具、防寒具、行動食、水、地図やナビゲーション手段、ヘッドランプ、救急用品などは快適性のためだけでなく、予定外の遅れや天候変化に耐えるためのものでもある。単独行では忘れ物を同行者に補ってもらうことができないため、装備の過不足を自分で点検する習慣が重要になる。本書の実用性は、装備を高価なブランド品の比較としてではなく、なぜ必要なのかという機能面から理解させる点にある。例えば、防寒具は寒い季節だけのものではなく、標高差や休憩時の体温低下に備える道具であり、ヘッドランプは日帰り登山でも下山遅れに備える保険になる。こうした考え方は、読者が自分の山行内容に合わせて準備を調整する判断力につながる。さらに、歩き方と体力づくりをステップアップの条件として整理する。本書はソロ登山を単なるレジャーではなく、スポーツや運動としても捉えている。著者がフィットネストレーナーとして活動してきた背景もあり、山に登るための体力づくりや歩行技術に注意を向ける構成になっている。初心者は山頂に着くことを目標にしがちだが、登山では登りより下りで疲労や怪我が表面化しやすい。したがって、一定のペースを保つこと、休憩を計画的に入れること、脚力や持久力を段階的に高めることは安全性と楽しさの両方に関わる。本書が扱うステップアップの考え方は、難しい山へ急に挑むのではなく、低山や歩きやすいコースで経験を積み、体力と判断力を確認しながら次の山を選ぶという現実的なものだと言える。これは動画や写真で見た景色に誘われて無理な計画を立てる危険を抑え、自分の身体能力に合った登山を組み立てるために役立つ。そして、実登コースの紹介で登山計画を具体化しやすくする。本書には著者が実際に踏破した山やコースの紹介が含まれている。これは単なるおすすめ山リストではなく、読者が登山計画を立てる際に、距離、標高差、行動時間、見どころ、注意点を意識するきっかけになる。初心者向けの登山書では、一般論だけでは行動に移しにくいことがあるが、具体的なコース例があることで、自分ならどの程度の山から始めるべきかを考えやすくなる。特にソロ登山では交通手段、登山口までのアクセス、下山後の帰路、エスケープのしやすさなど、同行者がいないからこそ慎重に確認すべき項目が多い。著者自身の経験に基づく紹介は、机上の知識と実際の山行の間をつなぐ役割を持つ。ただし、山の状態は季節や天候、整備状況によって変わるため、本書のコース情報は最終判断の代替ではなく、計画作成の参考資料として使うのが適切である。最後に、静かな時間と自然との対話をソロ登山の価値として示す。本書が一般的な安全マニュアルと異なるのは、ソロ登山の内面的な魅力にも触れている点である。一人で歩く山では、会話や集団行動のリズムから離れ、足音、風、景色、体の疲れに集中しやすい。著者はその体験を、誰にも邪魔されない静かな時間や自然との濃密な対話として捉えており、 ソロ登山を孤独な行為ではなく、自分の感覚を取り戻す時間として位置づけている。この視点は、技術や装備だけでは説明しきれないソロ登山の人気を理解する上で重要である。一方で、本書は高度な山岳技術を網羅する専門書というより、YouTuber としての発信経験を生かした親しみやすい入門書に近い。そのため、雪山岩稜長期縦走などを本格的に学びたい読者には別の専門書が必要になる。魅力の紹介と安全の基礎を同時に扱う点に本書の実際的な価値がある。結論として、ソロ登山の教科書は、一人で山を歩いてみたいが何から準備すれば良いかわからない読者、グループ登山から単独行へ移りたい読者、低山から少しずつ行動範囲を広げたい左春級者に向いている。得られる実用的な利点は、装備、体力、歩き方、コース選び、安全判断をバラバラに覚えるのではなく、ソロ登山という条件の下で結びつけて理解できる点である。また、著者が登山動画クリエイターであるため、専門家向けの固い技術書よりも導入の敷居が低く、登山を生活の中の運動や趣味として始める読者に届きやすい。類書と比べた際の特徴は、単なる装備カタログや山岳技術解説ではなく、実登コースの紹介と、静かに自然と向き合うソロ登山の感覚的価値を合わせて示すところにある。ただし、タイトルから完全な専門教本を期待すると物足りなさを感じる可能性はある。本書は高度な登山技術の最終的な参照先ではなく、安全に始め、無理なく上達するための最初の地図として読むのが適切である。ご支援いただける場合は、マリアマリア、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。